強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回は海外の外注についてお伺いしたいと思います。
はい、外注の管理の本いろいろ読ませていただきて、やっぱり多いなと思うのは IT の海外外注、要するにオフショアというようなところで作った時、構築した時のいろんなトラブルっていうのが、事例がたくさん見受けられまして、一言で言うと外注管理の本ってやっぱり IT であり海外でありっていうのが本の中で一番多く取り上げられてるなというふうに思いました。これはもう私も海外の駐在もしてましたので、そういう問題に実際に直面をしてきた人間で、ね、非常にこうよくわかるっていうか、身につまされてわかるような本もたくさんありまして、そうだな、もっと知ってりゃよかったなっていうようなことも実はありました。僕もこれ今回これなりに一つの章を割いて海外の話もしたんですけど、やっぱり未だに海外担当をしてる方ってやっぱり悩まれてますよね。で、特に問題はやっぱり品質の話になると思います。やっぱりなかなか海外の外注に頼むと、もちろん納期の問題、コストの問題もあるんですけど、何度も言いましたけど、納期少々遅れたりコストが少々高くても品質さえあれば大きな問題が解決するので、品質さえちゃんとなってればいいんだけど、その品質管理においていろんな問題が出てくるっていうのがやっぱり海外外注の悩みだと思います。なかなか言っても直してくれないということがありますよね。だからここでもう少し絞るとすると、やっぱり海外の品質問題はどうやって解決するのかっていうふうな問題に一つは突き当たると思います。でもこの解決方法っていうのはやっぱりその一緒なんですね。日本の企業に対する品質管理の話と何も変わらないです。何も変わらないんだけど、なんでか知らないけど、海外の企業の場合は品質に対してやっぱりこう根本的になんか違う考え方を持ってる部分があるということに、やっぱり海外の外注担当の方にはやっぱり突き当たるみたいですね。だからそれは僕もよくわかるんですよ。やっぱり僕らも日本で仕事してると、やっぱりそういうふうなことがなかなか実感できないんだけど、海外の外注を担当すると一気にそういう問題にいつも引っかかってしまう。だからそこはそもそも日本の体制と海外の人の体制、日本人はやっぱり故障率 1% と言ってもあくまで 0% を目指した対応をしようとする。一方海外の方は約束は 1% だから 1% だったらいいじゃねえか、何が文句あるんだと、まあ、そういうふうな態度でまず来る。そこにもう根本的に姿勢の違いが見られるわけですよね。だからそこの部分を理解していかないとまず無理で、どういうふうに対策してますかというと、大きく言ってやれることは2つしかなくて、海外外注の方に品質管理をもっともっときちっと徹底してもらうというやり方と、もうそこを諦めて日本に来た時に品質をもう一回見直して、で悪いとこあったら直す、あるいは直してもらえたとこはここは直すと具体的に指示するという、その2つしかなくて、大体日本の企業はもう後者ですよね。ある程度こう品質管理っていうのは悪いっていうのはもう諦めちゃって、一回自社に入ってきた時にもう一回品質をチェックしてで流すというふうに、どうしてもそこでコストをかけざるを得ないっていうようなことで対策を取っておられるところが多いんじゃないかなというのは思います。だからこれはまた外注でどうしてトラブルが起こりますかっていうふうなところの回答になるんですけど、そもそも品質管理ができないところに頼んじゃったら、そら口酸っぱくなんぼ言ってもそら無理ですわね。だからそこ諦めるのにするか、もちろんちゃんとやってくれる海外の企業もたくさんあるわけであって、別にゼロではないんで、まあ、そういうふうに慣れてもらうしかないっていうことがまず一つ言えると思いますけど、担当者は苦労してますね。だからその部分を直さないといけないと思いますね。で、一つそういう意味でまための答えを言うとすると、僕がよく見る形っていうのは、実は海外の外注って日本で外注に発注する前にいろいろ調べるほど、海外の外注を調べないで発注していることが多いですね。なんでか知らないけど少ない情報で決断しちゃうんですね。そこはやっぱり最大限考え直さないと、
まあ、まとめていきますと、海外に対する外注って不思議なことに、日本で外注決めるときにいろんなことを調べて、結構徹底的に調べて外注決めるのに、海外だとなぜかこう情報が少なくても決めちゃうっていうか、そういうふうに選択肢を持たないで比較して決めるっていうよりも、海外の外注ここっとこうなんか決まった上でそれから仕事を進めるってことがなんか多いようなんですね。だからそこに決めたとしても、やっぱりもっといろんな情報を取って、例えばその信用調査すらしないで決めちゃうってこともあるみたいなので、やはりいろんな海外の調査会社を使ってきちっと調査をして、そこに決める方がいいだろうというのが、まあ、一つの対策ということでまとめておきたいと思います。
はい。で、海外なんですけど、まあ、今までお話しいただいたですね、例えば海外に外注するメリットっていうのもあるし、まあ、品質はちょっと考え方が違うけど、それでも海外って大体日本の場合はコストが安いっていうメリットとかもありますよね。
そうですよね。もう圧倒的に魅力はコストと思って海外外注をしなくちゃいけないと思ってますし、実際コストはすごく安く成功した例もありますから、やっぱり日本の企業の場合は単にコストだけで判断してるわけじゃないっていう部分もあるので、トラブルになるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。
外国でややこしいのは、経営者って日本人がつけないんですよね。あれもややこしいですよね。
そうですね。
だからやはり日本人のことを理解してくれる現地の人がいないと、なかなかメリットも大きいけど大変さもあるなっていう感じですね。
うんうん、本当そうです。だから魅力っていうのがコストに置いた時に、コストの魅力はもう確実にあるわけです。それは今でもそうだと思います。うん、だからそのコストという魅力を徹底的にしっかりとした自分たちのものにするためにも、品質っていう管理をやっぱりちゃんと植え付けてくれないと、品質とコストを見合わさないと外注管理っていうのは成功しない。そこに外注管理の担当者の悩みが絶対にあるはずだというふうに思います。
でも神谷先生としては海外の外注っていうのは避けられない時代なんでしょうかね。
まあ、それにそういうことがあって、やっぱり企業さんは日本と外注海外さんとの技術者の交流だとか、お互いにこうコミュニケーションをちゃんと取るとかっていうことに不信をされて、で成功に導いてこられておると思いますから、やはり日本でもコミュニケーション大事なんだけど、まあ、海外だったらさらにやっぱり当然大事になるっていうことから始めていかないと、そもそも何が問題なのかっていうことすら分からずに文句ばっかり言ってることになっちゃうと思うんですよね。
うん、分かりました。
はい。
ということで今回まで6回にわたりまして、外注管理についていろいろノウハウを教えていただきました。もし神谷先生にご相談、お仕事のご依頼とかがありましたら、このポッドキャストの配信ブログにお問い合わせフォームがありますので、そちらからお知らせいただければと思います。神谷先生、今週までありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。